健康ウォッチング、
この時間は兵庫県薬剤師会がお送りします。
さあ今日もスタジオには兵庫県薬剤師会の常務理事の谷野匠さん、
はい、こんにちは、は
い、
こんにちは、
よろしくお願いします。
そしてもう一方、病診支部長、病院の診療すると書いて、うんうん、病診支部長の頼藤健之助さん、お越しいただいてます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
で今日のテーマがですね、病院で勤務する薬剤師さんは、うん、まあ、はい、どういう実態かと、実態って
そんな不思議な生き物ちゃうねんから
知っていただこうということで、はい、お話をお届けしたいと思いますが、うんうん、まあ、薬剤師さんだったら僕らパッと薬局に、
そうですね、一番関わるのは
ですよね、うん、まあ、これ一般的ですね。
そうですね、
はい、でもそれだけじゃないという、
あ、もちろん違うんです、はい、今全国で、はい、去年の情報なんですけど、ざっと32万人薬剤師っていうのがいまして。お、
32万人、
はいはい、一番多いのはやっぱり谷さん言われた薬局で働いておられる薬剤師さんが19万人ぐらいいます。
19万
で、その次が病院で働いてる薬剤師が32万人。
あれ、32万人、
6.2 万人です
6.2 万人ね。
はあ、でね、この病院っていうのもいろんな種類がございまして、
はいはい、
今頼藤さん来ていただいてるのは主に急性期の病院って言いまして、
救急、
ちょっと説明、
いわゆる、まあ、アクティブな治療を行うような手術であったり、難しい抗がん剤であったりっていうような、もしくは、まあ、急性期の治療を主に行うような。
急性というのは急ぐいう意味ですか。
そうですね、
だから、まあ、病院にもいろんなタイプが、まあ、長期入院はこれこれ少ないか、でも、まあ、治療していこういう人と、まあ、急いでそういう人とかいうことですね、はいはい、で割と病院で その薬剤師さん言うたら僕らこう意識せえへんから、あんまりこう目に留まらんというか、分かりにくいですよね、どっちか言うたら。
なこと、ね、結構頑張ってるんですけどね。
目につくという意味ではね、はい、
そうですね、
外側からなかなか
表向きには出てることが少ない施設もございまして、
はい、
ちょっと前に漫画とかドラマでも出たんですけど、アンサングシンデレラって言ってね、ご存知ないですか。
漫画ですかそれ。
漫画からドラマ化されたんですけど、
じゃあ大人気の、
はい、石原さとみさんが主人公されて、でアンサングっていうのがその縁の下の力持ち的な意味を持ってまして、ちょうど病院薬剤師の業務内容をメインにしたドラマやったんですけど。
そうですか、
はい、まあ、院内でもいろんなところで頑張ってます、はい、
じゃあ、頼藤さんに伺いたいんですが、具体的にね、
はい、
どういう薬剤師さんは活動しているのか教えてもらいましょうか。
はい、ありがとうございます。ですね、まあ、病院の中では、うん、医師、看護師、薬剤師、リハビリであったり栄養士であったり、はいはい、いろんな職種がチームを組んで仕事をしております。まあ、そのチームの一員として、はい、まあ、業務を行っていくというところが主なところなんですが、まあ、昔ながらのもちろん薬を作るっていうところ、入院患者さんに対して薬を作るっていうところもさることながら、まあ、いわゆる病棟に行って患者さんのベッドサイドで薬物療法の効果、副作用を確認したりとか、治療について説明をしたりとか、退院に向けて患者さんのこういろんな調整をしたりとか、そういったところの業務も近年ますます広がってきております。
ほうほう、まあ、僕もこの去年か副鼻腔炎の鼻の手術で、僕らもうあっという間に3泊4日やったかな、
うんうんうん、
旅行みたいに言うてますけどそういう中でそんな言うたら、今もまだ飲んでんねんけど、
うん、
その薬いただいて、で例えばそれに対する副作用なんていうのは僕ら全然分からへんから、それどうやってチェックしますの。
もちろん一番多いのはもうそのカルテ、その主治医の先生とか看護師さんが記載された情報から判断したりとか、はい、あと薬剤師が直接患者さんのところに伺って、はい、まあこの副作用ないですかって聞いたら、はい、よくわからないと思うんです。
そうそうそう、そうなんですよ。
例えばその副作用を聞きやすいようなこと、まあどうですね、 例えば血圧が下がりすぎるとふらつきが起きたりするので、まあ、血圧下がりすぎてないですかって聞くんではなくて、あの起き上がれた時にふらつきとかないですかっていうような聞き方したりとか、そこら辺はあの薬剤師がうまく聞き出すっていうのがおかしいんですけど、ちょっと確認させてもらったりとか、
そうそう、あの副作用ありますか、いや特にはどれが副作用や、ようわからんみたいな、
気づいてなかったのにそれが副作用だったことがあった りして、はい、そうなんか咳止めのテープを貼ってる時に、なんかこう動悸がする微熱がずっとある、でもそれが結びついてなかったんですけど、
確かにね、
はい、薬局で教えてもらって薬剤師さんに、でも急いで、あ、その咳止めのテープはやめましょうみたいなすぐ治ったんですけど、
は
い、
そうか、どれが副作用なんか、それ何が原因なんか素人には分からへんもんね。この辺難しそうですね。
そうですね、
それをどううまいこと聞き出すかいうことですか。判断も難しいでしょう。でも
そうですね、まあ、あの薬剤師だけで判断することもありますけど、そのやっぱドクターお医者さんと、
まさにチーム、
そうですね、とか、まあ、看護師さんからそういう症状がないかを聞き出すというか、はいはいはい、あの確認したりとかっていうふうなことで動いてますね、
やっぱその入院とか入院の途中とか、はい、まあ、退院とかでまた役目も変わってくるんですか、やることも。そうですね、
今あの入院される時って結構あの、はい、いろんな施設で、はい、お家でどんな薬飲まれてましたかっていうのを確認したりとか、あと今までアレルギーなかったですか、お薬飲まれてっていうようなことを確認すると思うんですね、っていうのがそのお家で飲まれてた薬を飲みながら新たに病院で出すと、あの薬が二重になってしまったりとか、あとアレルギーの情報を聞いた時に、例えばこの薬でアレルギーがありましたって言った時に、お薬同じ成分でも違う名前の薬があったりとか、
そうですの、
あとそのこの薬にこの成分に対してアレルギーがある方はこちらの薬もやめた方がいいですよっていうような薬もあるんですね。そこら辺はやっぱ薬剤師が確認して、その院内で情報共有しとかないと、あのもしかしたら危ないことにつながってしまうかもしれない。
自衛はちょっと難しいですよね。
そうですね、はい、
その薬剤師さん、病院で働く薬剤師さんが一番難しいとことか言ったらどんな点ですか。
一番難しい、
気を使うとかね、うん、先生が言うたやつそのままはいというわけにもいかんわけでしょう、
はい、
全体的な、
うん、ですね、
病状の変化とかも関係してくれるんですか。
まあ、難しいところというところと関わってくるかもしれないんですが、例えばあの我々こう薬物療法がうまくいくように、いろんなこう処方の提案であったり検査の提案もあのどんどんしていっております。まあそういったあの我々の提案とかで、まあもちろんあの最終的に処方をするのはドクターですから、ドクターに対して提案したことがこ うまく治療につながると我々すごいやりがいも感じますし、そういったところをあのどういった根拠を持ってそういう提案をしようかっていうのはすごく難しいところに、
あの先生は自分で最終的に決めはりますけど、はい、その全ての、 あの薬剤情報を持ってるというわけでもないんでしょう、もちろんね。
そうですね、
専門家がいてはんでもね、薬剤師という、はい、その辺の、まあ、情報提供とかあれが難しいところですね。
そうですね、
それであの最近のこの医療いうのはもうどんどん変わってきてるでしょ、
はいはい、
で薬なんかもやっぱその変化は激しいんですか。
そうですね、新しい薬もどんどん出てますし、まあまあ、よりじさんのこの施設とかあの抗がん剤とかたくさん使われてたり、
抗がん剤の世界ってどんな、僕らそれはまだ体験がないけど、なんか怖いイメージあるんですけど、
まあ、あの怖い、いたずらに怖がるわけではなく、やっぱり正しく安全に、あんな環境で安全にあの行っていくっていうのがまず大切なところかとは思います。
例えば抗がん剤なんかは特にね、これ使ってみたらあの、まあ、分かりやすいように毛が抜けるとかやったら、まさに副作用で分かりますけど、いろんなあれがあるんでしょ。そのまあ辛かったいう人もおるし、割と平気やったいう人もおったり、はい、難しそうですね。
そうですね、やっぱり副作用の出方もあの非常に人に個人差がありますし、ね、
はい、
やっぱりあのそういったところを事前にあのできるだけ患者さんが受け入れやすい形になるように説明を十分にした上で行うというところがやっぱり大切なところであ
ります。あの病院ですから入院してはる方とか通院の方が対象やけど、例えば入院してたら今度は退院となったら、はい、これまあ 基本的に病院通わないですよね、はいはい、それまでこう対処が変わってくるんですか。
そうですね、退院の時によく重要やって言われてるのが、うん、まあなんてことない元気な状態で帰られて、うん、今まで通りの生活ってなればいいんですけど、うん、場合によってはその退院後も、うん、かかりつけ薬局とか、かかり、地域の薬局です
よね、普通行きます
わね、そうです、はい、に通院されてそこでお薬もらわれるっていう流れが必要な場合もあるんです、はいはいはい、ってなるとそこの薬剤師さんと、入院中のその薬の治療の薬物療法の情報を共有しておくと非常に安全で、まあ、安心して、うん、その継続的な薬物療法っていうのが叶うような、う
ん、僕なんかも退院するときはその病院の薬剤師さんから、はい、まあ、もらいますよ、
はい、
でそれ今も飲んでるわけ、はい、でも次にいっぺん、はい、血糖値測りに行くとかはちゃう薬剤師さんや、は
い、かかりつけ薬局になる
んですよね。その関係は どうなってるのかなっては思うんですよ、
退院の時にそのまあまあ退院後に担当される薬剤師さんとか、はい、あとケアマネの方とか多職種の方で、まあ、カンファレンスって言って話し合いを持つことがあるんですね。そこで、まあ、入院中はこんなことしてました、それは薬のことだけではなくて、いろんなことに関してこういう治療してました、こういう薬使ってましたっていうのをその退院後担当される方に情報共有させていただいて、で退院後ももうそのうまく治療が引き続けるようにっていうような
基本的にどこの薬剤師さんで聞いてもええということですね。どこでもらった薬であろうが、やっぱりモーターとか行った方がいい
ですか。どこでもらったというのは病院ですか。
例えば病院退院するときにね、はい、薬1ヶ月分ぐらいもらえませんけど、はいはい、でそれは日頃行ってる病院の薬剤師さんに聞いても、
あ、はい、それは聞いていただくのは大丈夫です、はい、
情報共有ができる、はい、ということですね。で
そこで、はい、もしかかりつけ薬剤師さんとかがその病院の方で把握ができるのであれば、うん、把握してそこの薬剤師さんと連携させていただくこともございます、
はいはい、ですよね、はい、ということでね、薬剤師さんたくさんおられますが、2番目に働いている人の数が多いのが病院だということで、はい、病院で勤務する薬剤師さんについてお話を伺いました。今日は兵庫県薬剤師会常務理事の谷野匠さん、そして病診支部長の頼藤健之介さんに伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。